家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。賛美いたしましょう。賛美歌21の132番、132番をもって主を賛美いたします。差し障りのある方は座ったままで、お立ちいただける方はお立ちください。そのままの姿勢で実会を共に唱和いたします。実会の文面は座席前ポケットのパウチしたシートをご覧ください。実会、我らは汝の神主、汝のエジプトの地、その奴隷たる家より出し物なり、何時我が顔の前に我のほか何者をも神とせざらず、何時己の体内に何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を身なりに口に歩むべからず、繁殖日を覚えてこれを聖とせよ。何時の
しの母を敬え、汝子と主の中で、汝子寛因の中で、汝子御子の中で、汝子その体に対して、それの証しを語る中で、汝子その体の知恵を伺う中で、
お座りください。お祈りをいたします。父子聖霊なる三位一体の私たちの主なる神様、主の年2025年第一主日礼拝に預かることのできる幸いを感謝いたします。新しい年を迎え、いつの日とは違う特別な日、この北陸の雪舞う中で、厳しいコロナ禍で、さらに自分の信仰の思いを深くする特別な日であるということの思いを深くいたします。しかしその一方、この国の仏教禅師の伝わる句を思い出します。正月や冥土の旅の一里塚、めでたくもありめでたくもなし。私の個人的なひねくれた性格に刺さるこの世の中の新年を祝う雰囲気に何か違うのではないか、そのような気づきにハッとさせられます。いずれは神の身元に旅立っていく事実、これはめでたくもありめでたくもなしと言えるかもしれません。イエス様が十字架にかかられる前で、十字架につけろと叫んでいた群衆の一人は、実はこの私ではなかったのか、そのような罪の思いを拭おうとしても拭えない思い、新しい年とはいえ昨年と何が変わったのか、そのような煩いばかりとらわれる身であることを心から懺悔いたします。しかし聖書は新しい歌を主に向かって歌えと力強く伝えております。困難な時代、苦しい状況に置かれた私たちであっても、失うものがなくなったとしても主に向かって歌えばよいのではないかと私たちに呼びかけているのです。イエス様は苦しい時、困難な時においてもユーモアを失わない方であったということを聖書から読み取ることができるのではないでしょうか。それなので私たちも主の教えに従って、どんなに苦しくてもどこかユーモアを持って、希望を持って、心躍るような気持ちでこの新しい年を迎えたいと思います。主の温かい眼差しの中で、その思いを周りの人に伝えていける一年でありたいと願います。今から主の御言葉を取り継ぐ松原牧師を強めて、この会堂に聖霊を満たし、また私たちがこの一年間主に向かって歩むことができますように、この礼拝を通して広がる主の伝道の輪を広げていくことができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌403番をもって主を賛美いたします。お立ちいただける方はお立ちください。
Thank you.
座りください。聖書をお読みいたします。本日与えられました聖書箇所2箇所、旧約聖書のエレミア書29章10節から14節、旧約聖書の1230ページ、マルコによる福音書1章の1節から15節、新約聖書の60ページ2箇所を読みいたします。エレミア書29章10節から、主はこう言われる、バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みる。私は恵みの約束を果たし、あなたたちをこの地に連れ戻す。私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない。将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら、私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われる。新約聖書のマルコによる福音書一章の一節から、神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で呼ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために、悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は、皆ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に皮の帯を締め、イナゴと蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それから霊はイエスを荒れ野に送り出した。イエスは40日間そこにとどまり、サタンから誘惑を受けられた。その間野獣と一緒に捕られたが、天使たちが支えていた。ヨハネが捕らえられた後、 イエスはガリラヤへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。日本キリスト教団信仰告白をともに信仰を告白いたします。日本キリスト教団信仰告白の文面は座席前のポケットにシートにご覧ください。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じかつ告白する。旧新約聖書は神の栄冠に依りでなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会の教的唯一の聖典なり。さらば聖書は聖典に依りで神につき、救いにつけ、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活の誤りなしに至らない。主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子子聖霊なる三位一体の神にて生ましたもの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびこの世を全く生贄として神に捧げ、我らの誤りと借りたまえり、神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して引き起こしたも、この新たなる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の義を結ばしめ、その御業を成就したもの。教会は主キリストの代表として恵みにより生かされたる者の一人になり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べた際、バプテスマと主のお母さんとの聖霊伝を送り行なり、愛の技に励みつつ、主の復活に来たりたまをお待ち望む。我らは各信じ、世々の制度とともに、基礎信条を告白する。我ら天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその人々を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により選ぶ、求め、ありえる、生まれ、本家を宿るもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、世に生き返り、三日目に死人の血を蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の御手に座したまえ、賢い生きた人で生きる者と死ぬ者とを裁きたまは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の始まり、罪の許し、あらめの蘇り、とこしえの命を信じ、アーメン。
昨年の4月からクリスマスまで旧約聖書をテキストに礼拝をしてきました。イエス・キリストが地上に来られたという出来事は、神が私たち全ての人間を救うために計画なさったことである。それがなぜそういうことになったかということを旧約聖書をたどりながら見てきたわけです。 私たちは神様に対して罪を犯し、その結果神との関係が悪くなり、そして人と人との関係も悪くなりました。そこから私たち人間の不幸が始まったということを旧約聖書は教えております。しかし神はそういう私たちを救うために計画を立て、そしてアブラハムを選び、その子孫を神の民とし、そしてまたその歴史の中でイエス・キリストを送ってくださるための準備を重ねてきたということを、まあ、旧約聖書に記されていますので、それをたどってきたわけです。で、クリスマスが終わりましたので、改めて、1月から、聖書はどこにしようかというふうに考えたときに、イエス・キリストが地上に遣わされたというところまで私たちはこの礼拝の中で見てきたわけですから、まあ、続きというわけではありませんけれども、イエス・キリストの地上の生涯を見ていくということはとても私たちにとって有益なことだろうと思いました。そこでマルコによる福音書をこれからしばらく読んでいきたいと思います。で、ただマルコによる福音書を少しずつ丁寧にやっていきますと何年もかかりますので、まあ、あんまり長くかかると、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、だらけてしまうと言いましょうかね、まあ、そういう緩んでしまうというところもありますので、今年は4月20日がイースターですので、そこまではマルコによる福音書をテキストに選んでいこうと思っています。わずか数ヶ月しかありませんので、この数ヶ月でマルコ福音書全体を見ることはできません。ですから、まあ、今日は一章一節から十五節までを扱いますけれども、次週は九章に飛びます。で、その後はマルコによる福音書の後半部分を少しずつ見ていくことにします。まあ、それでもやはり相当の分量がありますので、ところどころ飛ばしながら読んでいくことになりますけれども、まあ、それでもマルコによる福音書の後半を見るということはとても重要なことです。なぜならこのマルコによる福音書はイエス・キリストの生涯を描いているようですけれども、その生涯の全てを描いているわけではありません。イエス・キリストの約3年にわたる伝道の生涯が描かれてはいますが、マルコによる福音書を見ていきますと、その3年の全ての出来事が記されているわけではなくて、むしろマルコによる福音書の後半は、まあ、最後の1ヶ月近く、まあ、1ヶ月とはっきりと日数を断定できるわけではありませんけれども、まあ、しかしそれでも最後の1週間がこのマルコによる福音書の中でかなりの分量を占めているということがわかります。マルコによる福音書の11章にシエスと弟子たちがエルサレムの町に入られたという出来事が記され、そしてその週のうちに十字架にかかられ、そしてよみがえられたということが記されております。マルコによる福音書は全体で16章あります。11章から16章までということは、マルコによる福音書の3分の1はこの最後の1週間、そして特に十字架にかかられた1日の出来事に焦点を合わせてこの福音書が記されているということがわかります。で、前半部分はイエス・キリストが弟子たちと一緒にガリラヤで伝道された様子が描かれてはいます。そのこともとても大切なのですけれども、しかしマルコによる福音書がイエス・キリストの最後の1週間、特に十字架にかかるその出来事に焦点を合わせて記しているということに私たちは目を留めながら、このマルコによる福音書を読んでいきたいと思っております。マルコによる福音書は他にマタイによる福音書、ルカによる福音書の、まあ、模範といいましょうか、マタイとルカがそれぞれ書かれるために、まあ、資料として使われたというところがあります。ですからマタイとマルコとルカという3つの福音書は、まあ、よく似た部分が多く出てきます。まあ、ヨハネによる福音書は少しこのマタイ、マルコ、ルカと比べると書き方が変わっているといいましょうか、また物語の順番あるいは時代的な時間的な流れが 異なっておりますので、これはちょっと別扱いにしないといけないんですけども、マタイとルカがマルコによる福音書に大方従っているということからも、このマルコによる福音書がいかに大切にされてきたかということがよくわかるのではないかと思います。マタイとルカは特にこのマルコによる福音書に記されていない数多くの教えが記されております。マタイとルカには、イエス・キリストの教えで似ている教えがありますけれども、そこでもマタイとルカのそれぞれの特徴が現れておりますので、それはまた別の機会に話をすることがあるかと思います。で、今このマルコによる福音書を取り上げるもう一つの理由は、伝説ですけれども、このマルコによる福音書はローマの獄中にいたペトロが通訳をしていたヨハネ・マルコという人物によって、そのイエス・キリストの生涯を記させたというところから、このマルコによる福音書はペトロの記憶に基づくところが大きいと言われております。もちろん全てではないのかもしれませんけれども、しかしそれを思わせるような記述が何度も出てきます。ペトロしか知らない、あるいはペトロしか言えない、そういう記述というものが多いわけです。まあ、最も代表的なところは、イエス・キリストが裁判にかけられたときに、お前はあの男の仲間だろうと言われたときに、ペトロは、いや、あの男は知らないと言って、三度否認だという記述です。で、その場には他の弟子たちがいた様子は描かれておりませんので、おそらくこれはペトロ自身の口から出た文章ではないかと思います。もし他の弟子たちが知っていたとしても、そういうペトロの失敗と思えるような、そういうことをことさら、人々に話をするということは考えにくい。むしろイエス・キリストを否定したペトロ自身が、私はイエス・キリストを否定してしまった、しかしその私をイエス・キリストがお許しくださった、そういう自分自身の罪深さを思うと同時に、その私を許してくださったというイエス・キリストに対する熱い思いが、この福音書の中に出てくるペトロの三度になんだという出来事に現れているのではないかと思います。まあ、その他にもペテロを中心とした物語がこのマルコによる福音書にたびたび出てきます。まあ、そういうことからすると、ペトロの記憶だけではないんですけれども、しかしペトロをはじめとする弟子たちの記憶がよく現れている福音書として、このマルコによる福音書を見ることが大切なのではないかと思います。福音書というのはイエス・キリストの思い出を語るものではありません。もちろん思い出という面もありますけれども、一番の目的は思い出を語るというのではなくて、福音を語るというところにあります。それはこのマルコによる福音書の一番最初に出てくる神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉にも表れております。で、この神の子イエス・キリストの福音という言葉が、このマルコによる福音書の信仰の告白であり、またこの福音書を読む多くの読者に対して、このマルコが最も言いたかったことであろうと考えられます。まあ、先ほどからヨハネ・マルコという人物がこのマルコ福音書を書いたことを前提にした話をしていますけれども、実を言いますと、このマルコによる福音書という表題自体は初めはありませんでした。ですから、いきなり神の子イエス・キリストの福音の始めという言葉から始まり、表題がありませんので、本当にマルコが書いたかどうかというのはわからないんですけども、先ほども言いましたように、あくまでも伝説の中でマルコという人物がペトロの通訳をしており、そして人々の求めに応じてマルコはペトロから地上におられたイエス・キリストの教え、そしてなさった数々の技を書き留めた、そしてそれが福音書という形でまとめられたというふうに言われているわけです。ですから、このマルコによる福音書の中にはマルコという人物も登場しません。 これがマルコではないかと思われるような人物もいるにはいるんですけども、はっきりそれがマルコであるかどうかというのは分からないことです。使徒言行録を見てみますとヨハネ・マルコという人物が出てきますけども、まあ、そこでもヨハネ・マルコがペトロとどういう関係にあったかということを丁寧に書いているわけではありません。あくまでも伝説としてこのヨハネ・マルコという人物がペトロの通訳をしており、そしてペトロからイエス・キリストの出来事を聞いて書き留めたのがこのマルコによる福音書だということであります。先ほどから伝説伝説という言葉を言っておりますので、まあ、当てにならないところもあるかと思いますけれども、まあ、しかしイエス・キリストの出来事を間近に見ていた弟子たちのその記憶に基づいてこの福音書が記されているということも私たちは心に留めておくことが大切ではないかと思います。でそこでなぜ人々はイエス・キリストの地上の生涯の様子を書き留めるよう求めたのかということになるわけですけども、まあ、この時にはパウロの手紙がおそらく多くの教会に書き写され回覧されていたというふうに考えられております。ヨハネ・マルコがペトロから話を聞いたのはローマであったというふうに言われています。でその時にはおそらく使徒パウロの書いたローマの信徒への手紙は届いていたでしょうし、そしてペトロと時期的にはほぼ重なると思いますけれども、パウロもローマにいたと考えられております。ですからその何人かの人たちがローマに来ており、そしてイエス・キリストの出来事は聞いていた、イエス・キリストの教えは聞いていた。そしてパウロの手紙を見てみますと、特にパウロが強調したのは十字架と復活のキリストということでした。それはローマの信徒への手紙だけではなくて、コリントの信徒への手紙1、それからガラテヤの信徒への手紙という書物の中にパウロがいかにこのイエス・キリストこそ誠のキリストであるということを強調しているということがよくわかるわけです。イエス・キリスト、しかも十字架にかけられたキリスト以外私は何も知ろうとは思わないという言葉を記しているほどに、パウロはイエス・キリストを述べ伝えるときにその十字架の出来事との関わりを強調しているわけです。第一コリントの一章の途中から、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるな、救いに預かる私たちには神の力というふうに言っているところがあります。十字架という言葉そのものは、あるいは十字架という出来事そのものは決して栄誉ある出来事ではありません。ローマ帝国に手向かい、そして負けた、そして晒し者にされたというのが十字架の刑です。ですから十字架にかけられたナザレのイエスを神の子であるとか救い主であるというふうに人々に伝えたとしても、誰もそれを受け入れようとはしない。だからパウロは十字架の言葉を信じるということがいかに私たちにとって大切なことか、それは十字架という出来事そのものは決して栄誉ではない、むしろ愚かなことだというふうに思われてしまう。しかしそこにこそ神様のご計画があった、神の力が現れたのだとパウロは強調したわけです。なぜなら誰が見ても、ああこの方こそ神の子だ、救い主だと分かるのであれば、神様の力は必要ではない、むしろ誰が見てもあれは救い主ではない、あれは神の子ではないと思える、あの方こそ、その出来事こそ神様が全ての人々を救う技であったということをパウロは強調したわけです。ですからことさらパウロは十字架と復活のキリストを強調し人々に伝えました。ローマにいる人々、またその他の地域にいるキリスト者たちもその言葉を繰り返し繰り返し読んで、そして十字架と復活のキリストを信じるに至ったというふうに言ってよいかと思います。でしかしかつてイエス・キリストが約束されたはずの私はすぐ来るというイエス・キリストの再臨がなかなかやってこない ということ、そしてまたその間直接イエス・キリストを知っている人々がだんだんいなくなってくるということを前にしたときに、イエス・キリストが地上で生活していた時の様子を誰が伝えることができるだろうか、まあ、そういうふうに思った、キリスト教会は、まあ、ヨハネ・マルコを使わしてペトロに生きていた時のイエス・キリストはどういう様子です、どういう様子でしたか、どういうふうに語ったんですか、何を語ったんですか、何をしたのですか、まあ、そういうふうに尋ねさせたのだろうと思います。そこで記されたのがマルコによる福音書だったということになるわけです。ですからこのマルコによる福音書はイエス・キリストの十字架と復活ということを強調しながらも、しかしそれに加えてイエス・キリストの地上における大きな働きということを書き留め、そしてそれを多くの人々に知らせた、これが福音書が書かれた目的であったというふうに言ってよいかと思います。ある人が使徒言行録の中にあるペトロまたパウロが説教しているところを分析をしまして、で福音として語られているところ、それを、まあ、いくつかの項目に分けると、イエス・キリストが、預言者によって予告されていた、そしてまた奇跡など大きな力を発揮した、数多くの教えをした、そして、人々から苦しめられ十字架にかけられ、そしてよみがえった、まあ、こういったいくつかのことが共通して出てくるということに着目をしまして、これはおそらく使徒言行録の中に記されている言葉ですけれども、初代の教会が福音として述べ伝えた収穫になっていたのではないかというふうに推測をして、まあ、そういう論文を書きました。短い論文ですけれども、とても大切な論文だと思います。でそこにはイエス・キリストの教えだけではなくて、イエス・キリストは預言者によって預言されて現れた、そして人々に苦しめられ殺され、そして3日目によみがえった、これを人たちが多くの人々に述べ伝える中核の教えとして伝えていたということを導き出したわけであります。この使徒言行録とマルコによる文書は書いた人は違うわけですけれども、しかしこの人たちが述べ伝えていたその福音といういくつかの項目と言いましょうか、まあ、中心部分はおそらくマルコによる福音書も知っており、そしてそれが教会の中で定着をしていた、でそのこともまたこのマルコによる福音書の中でしっかり記されているというふうに言ってよいのではないかと思います。ですからイエス・キリストの地上における生涯の様子のただ思い出として語っているというだけではなくて、キリストとして神の独り子としてイエス・キリストは一体何をなさったのか、何を語られたのか、私たちに何を伝えようとしていたのか、それを記しているのがマルコによる福音書ということが言えるわけです。でその中で最も大切なことは、まあ、十字架と復活であり、そこに向かっての歩みがマルコによる福音書の後半部分になるということであります。で今日はこの一節の中に出てくる神の一人のイエス・キリストの福音という言葉に少し時間を取ることになるかと思います。このマルコによる福音書はいろいろ説明を加えてイエス・キリストは神の子であったということを説明しようとしていません。むしろいきなり神の子イエス・キリストといって初めからイエス・キリストが神の子であることを前提に語っております。ですからこの神の子という言葉は単にイエス・キリストはそういう方だという説明をするのではなくて、イエス・キリストこそ誠に神の子であるということを告白をする、そういう信仰がまず冒頭に出てくるということです。でそのことは、まあ、今日読んでいただいた中で洗礼者ヨハネから洗礼を受けた時に天から声が響いて、これは私の愛する子という言葉が出る、これは神様がイエス・キリストをご自身の子であるという宣言をなさった、そういう言葉だとしてこのマルコによる福音書は記しているわけです。 そしてマルコによる福音書の9章では、いわゆる三条の変貌という出来事があります。そこで神の独り子としての栄光の姿が表され、真っ白く輝いたという様子が描かれておりますけれども、その時にも、これは私の愛する子、これに従いという言葉がそこに出てきます。で、こういうふうにしてマルコによる福音書は、数は少ないのですけれども、イエス・キリストが誠に神の独り子であるということを私たちに伝えようとしています。そしてイエスはキリストであるということも、そのイエス・キリストという言葉が最初に何の前提もなく出てきます。すなわち、当時自らキリストと名乗る人は多かったようです。で、そのために多くの人々は惑わされて、クーデターを起こそうとするという運動も頻繁に起こっていたようです。まあ、そのことは使徒言語録にも、まあ、その出来事そのものは出てきませんけれども、かつてそういう自ら何か偉いものであるかのように言いこらしてクーデターを起こそうとして、それに失敗した人々は多くいる、まあ、そういう言葉が出てきます。まあ、その言葉から推測できることは、まあ、結構多くの人が自らをメシアと名乗ったり、あるいはあの人こそメシアではないかといって祭り上げ、まあ、そういうことが起こっていたということも推測できるわけです。で、そういうことに対してこのマルコによる福音書は、イエスこそキリストであるという言葉からこの福音書を始めている。で、その神の子であるキリストであるという言葉を冒頭に出すことによって、これから記されていくマルコによる福音書を読むときに、神の子であるということ、そしてキリストであるということをしっかりそこから読み取ってほしいという願いがそこに込められているのではないかと思います。そして福音という言葉が出てきますけれども、この福音という言葉は喜ばしい訪れとか喜ばしいメッセージという意味です。イエス・キリストの時代にこの福音と訳された言葉は、例えば皇帝が即位をしたとき、あるいは戦争で勝ったときに、その喜びを表すのがこの福音と訳された言葉です。しかし、このマルコによる福音書を読む限り、イエス・キリストが戦いに勝ったということは出てきませんし、そしてまた皇帝とか王に即位したということも出てきません。しかし、このマルコによる福音書は、イエス・キリストこそ誠の福音だというふうに私たちに告げているわけです。で、それは地上における権力を手にしたということではなくて、むしろ私たち全ての人間が神に対して罪を犯していたけれども、神様からの罪の許しを与えてくださった、それがイエス・キリストである。ここに私たちの本当の喜びがあるということをこの福音書は告げようとしている。だからイエス・キリストは福音を伝えたというだけではなくて、イエス・キリストこそ福音そのものであるということを私たちに伝える、そういう目的として語られているわけです。時は満ちた、神の国は近づいたという言葉がイエス・キリストの伝道の最初の言葉として記されています。まあ、実際これが最初の言葉であったかどうかは分かりませんけれども、しかしマルコによる福音書はこの言葉をイエス・キリストの最初の言葉として私たちに紹介しました。すなわちイエス・キリストの教えたこと、なさったこと、その全てはまさに神様のご計画が満ちたその時である、神様の救いは今まさにここに現れる、そういう言葉としてイエス・キリストの言葉をここで紹介をする。この福音書を読む私たちに、あなたのための救いの時は今やってきた、イエス・キリストという福音を信じなさい、イエス・キリストと共に神の国に歩み始めなさい、それがこの福音書を通して私たちに教えられていることです。今日からこの一年の主日礼拝が始まっていきます。この礼拝の中で神の福音をしっかり私たちは受け止めて、その福音の中に示されている神の限りない愛を心に刻みながら共に歩んでいきたいと思います。あと多くの人々にも 私たちが救われたその喜びを伝えていく一年でありたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なるお神様、あなたの恵みと導きにより2025年の最初の主日礼拝に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠に過ぐ年には様々なことがありました。喜びもありましたが、悲しみ、また苦しみも数多くありました。その中であなたは私たちを顧み、御手を持って守り、そしてその中であなたの祝福が豊かであったことを改めて思い起こし、あなたの皆を褒めたたえます。どうかこの新しい年もあなたの祝福のうちに私たちが歩むことができますように、聖霊によって私たちを導いてください。私たちの信仰を、私たちに信仰を豊かに与え、その信仰に従って生活を整えていくことができますように導いてください。ここに集まりました一人一人の生活が誠にあなたの祝福に満たされていく一年でありますように、また一人一人の健康を守り、そしてまたその家族の上にもあなたの祝福が豊かにありますよう心からお願いいたします。さまざまな事情で今日集うことのできなかった多くの兄弟姉妹もまた私たちと同じようにあなたの恵みに預かることができますように、あなたの憐れみと導きを心からお願いいたします。この一年最初の主日礼拝に礼拝を捧げている全国の諸教会に、どうぞあなたの祝福が豊かにありますように。それぞれの教会もまたこの新しい年に力強くイエス・キリストの福音を述べ伝えていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪から贖ってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かる、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉をお読みいたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。 また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯を、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。これからパンと杯を配りますけれども、まだ洗礼を受けていらっしゃらない方はしばらくそのままお待ちいただきたいと思います。取りなさい、これは私の体である。 それでは一緒にいただきましょう。それでは杯を配ります。これは多くの人のために流される私の血、契約の血です。それでは一緒にいただきましょう。それでは感謝の祈りをいたします。全能の力を御神、あなたは御子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。その尊い十字架と復活の恵みにより私たちを罪から贖い、神の子とし永遠の命を与えてくださいました。あなたは今その恵みを心に刻ませ、あなたの御国への希望を私たちに与えるために聖餐に預からせてくださいました。感謝いたします。どうか私たちがあなたと共に生きていることを味わい知り、御国への歩みを確かなものとすることができますように、今ともに主イエス・キリストの命に預かった私たちが、いよいよあなたに従い、あなたを愛し、隣人を愛することを喜びとすることができますように、あなたの命をいただき、あなたの愛が現れる真実な交わりを形作るものとさせてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは賛美歌76番を持って賛美いたします。賛美歌76番。
座りください。献金と感謝のお祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方よろしくお願いいたします。
取りなしの祈りと主の祈りをお祈りいたします。司祭者が取りなしの祈りの終わりにこの祈りを主イエスキリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その言葉に続いて主の祈りをともにお祈りいたします。主の祈りの文面は前の座席ポケットのシートをご覧ください。主イエス・キリストの父なる神様、2025年新しい主の年の初め、主からの御声を聞き、また共に聖餐に預かることができました喜びを感謝いたします。私たちは新しい年の初めにさまざまなところで抱負を語ったり、目標を言ったり、決意を表明したりいたしますけれども、今改めて私たちは主のものであり、 主から与えられた命であり、主ご自身が私たちにお許しがなければ何もできない存在であることを心に深く刻みたいと思います。私たち自身が自分の命をコントロールできるのではなく、主が与え主が奪う、神様が私たちを動かしておられることを思います。それなのに私たちは他人を支配しようとしたり、欲から逃れないことがあり、憎しみが憎しみを生む連鎖をこの世は覆っております。どうか神様、私たちの世を憐れんでください。救いの手を差し伸べてください。ここに今日集えなかった多くの兄弟姉妹を覚えます。それぞれ事情を抱え、弱りを覚え、病を抱え、また介護するものを抱え、何もできないというふうな状態でありますけれども、お一人お一人をどうか主が支えてください。昨年来の地震から丸1年が過ぎました。思い起こせますと、この国には大きな地震が、2011年には 1.17 の東日本大震災が発災しました。その際に東北のエマオのボランティアセンターに貼られていた津波に流された若い女性クリスチャンのことを本当に脳裏から離れません。キリスト者であっても不条理なことに見舞われる。その時に本当に私たちの信仰は何なのかということを問われ、そしてその問いは本当に生涯問い続けなければいけないというふうに思わされております。私たちの本当に世をあれに分断しようとしているこの世を、神様との和解によって平和をもたらす一年でありますように、またそのためにさまざまなところで働いておられるキリスト者をお支えください。私たちの教会と、そしてこの地域の教会、能登県の能登伝道圏の教会のことを思います。この教会の地から、日本の教会から、そして全世界の教会へとつながっていくことができますように、この一年をお支えください。この祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。
天にいたします。我らの父よ、我が子は皆を高めさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すことく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく感じのものあれがあり。アーメン。
それでは正英25番、それから祝福を持って、祝福構想を持って、その後報告報告をいたします。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。